皆さん、ハローセルフラブとパートナーシップコーチのサオリ・ジョーンズです。今日もアメリカのジョージア州、アトランタ郊外から配信していきます。皆さんお元気ですか？久しぶりの配信です。ですね、今日はパートナーシップについてのエピソードです。でもやっぱり、セルフラブに関係がある話になってますね。質問をね、かなり前にいただいたんですけど、ちょっともっと早く答えられなくてすみませんなんですけど、そう、夫をね、褒めるのが大事だよっていうのを私が結構発信してるんですね、インスタでね。やっぱり男性っていうのは、その女性に、愛せる女性に認められたい。で、認められることによって愛情を感じるっていう生き物なんですね。認められることが男性に、男性が必要な愛の形の一つなんですね。だからね、やっぱね、そこをね、満たしてあげられないと、男性にとってはね、すごい寂しい、悲しいことだし、やっぱちょっと怖いのがね、他、それをあなたからね、認められる愛を得られなかったら、そう、他の女性に求めてしまう危険性っていうのもやっぱあるんですよね。なんか、キャバクラに行く男性ってきっと多いと思うんですね、日本で。で、なんで行くんだろうって考えた時に、やっぱその理由の一つって、大きな一つって、そう、行ったら、キャバクラに行ったら女の子から認めてもらえるから、っていうのがすごいあると思うんですね。だからね、本当にね、男性にとって、そう、彼にとってね、あなたから認められるっていうのもね、ものすごい愛を感じることなんですね。そう。だから、私はね、あなたを認めてるよって示すためにも、褒めて伝えるというのがね、ものすごいパートナーシップでは大事なわけですね。で、そこで出てくるよくあるね、お悩みでね。夫を褒めたいけど、彼を褒めたいけど、でも褒めると調子乗っちゃうんじゃないかって心配で褒められないんですよねっていう女性が、結構多いんですよね。なんか、この心配って私の中にはなんか1ミリもなかった心配なので、あ、なるほど、こういう風に、悩む人もいるんだなって思ったんですね。で、まず、私はすごい旦那さんを褒めて褒めて褒めまくって、そう、来たんですね。この、結婚してる間。もう、結婚もうすぐ9年目になるんですけど、褒めてきましたね。で、調子乗ったのかというと、あのね、褒め始めて6年目で、ちょっと一回調子に乗ってて。で、すぐ突っ込みました。え、なんか調子乗ってないって。そう、すぐ言うんで、なんでも。そう。私はね、謙虚なあなたが好きだなって、そこで言ったんですけど、そう。まあ、6年かけて一回調子乗るって、結構調子乗ってなかったですよね。そう。だから、別にそんな心配することじゃないんじゃないかなとは私は思いますね。で、やっぱり男性って、なんだろう、外でいろんなこの競争をしてるわけですね。男性ってすごい競争をね、する生き物なんですよね、勝手にね。自分と、周りの人とかね、同僚とか比べてどうだとかね。で、それでやっぱね、外でものすごいね、みんな挫折を味わってると思うんですよね。だからせめてね、家の中では、俺の女だけは俺を認めてくれるみたいなね。そういう状況を作り出してあげるといいのかなって思います。だからね、外で結構挫折を味わってるから、家で、そう、奥さんに、褒められても、そんな調子乗る感じではないと思うんですよね。まあね、人の性格にもよると思うんですけどね。でね、 私が本当に話したかったのは、旦那さんを褒めると調子に乗るのか乗らないのかっていうことじゃないんですね。それはどうでもいいっちゃどうでもいいことなんですね。うん。なんでかっていうと、まず、このね、質問を、この心配をしてる方、私が褒めると彼が調子に乗るんじゃないか心配ってしてる方のその問題点は何かというとね、課題の分離ができてないことだなって思ったんですね。課題の分離って聞いたことがありますかね？アドラー心理学で出てくる言葉なんですね。嫌われる勇気っていう本にもね、書いてあるんですけど、そう、課題の分離というのは、自分の課題と他者の課題を分けていくことなんです。だから例えばね、この場合だったら、じゃあ私とすると、私の、課題は、旦那さんが旦那さんに必要な愛を与えることなんですね。つまり褒めること。で、そこで褒められて調子に乗るか乗らないかっていうのは、私のことじゃないから私の課題ではないわけですね。私の旦那さんの課題なわけです。妻に褒められて調子に乗るか乗らないかっていうのは、そう、彼の課題、彼の責任なわけですね。そう、だからね、この心配をしてる方は、自分の課題じゃないことまで心配しちゃってるっていうことなんですよね。そこがね、大きな問題点かなって思います。まあ、問題点って言ったんですけど、別に全然、悪いこととか思わなくていいんです。いいんですよ。別にみんな普通に心配することだと思うのでね。そう。だけど、そのね、この課題の分離ができてないとね、自分がしんどいんですよね。だから自分がコントロールできないことまで、そう、心配しちゃうと私たちってどんどんしんどくなっちゃうので、そう、ぜひね、課題の分離をして、自分の課題とパートナーの課題、って分けてほしいなっていうのが思いました。まず一つにね。で、もう一つ思ったのは、やっぱり私たちって、自分の基準で何かを心配したりしなかったりするわけですね。例えば、旦那さんを褒めると調子に乗るんじゃないかって心配する。それがね、私みたいに1ミリも思わない人もいるわけですね。でも、この、相談してくださった方は、そういう心配があるわけですね。で、なんで、心配する人と心配しない人がいるんでしょう。そう、これね、よく聞くかもしれないんですけど、そう、自分が浮気をする人は、パートナーの浮気も心配しちゃうっていうのと同じ心理なんですね。つまりどういうことかっていうと、その質問者さんは、自分が褒められると、自分が調子に乗っちゃう？乗っちゃうんじゃないかっていう、そういう心配がある方だと思うんですね。そう。自分が褒められると調子に乗っちゃうから、彼もそうなんじゃないかなって、考えてると思うんですね。だいたい。そう。もし自分がね、褒められても調子に乗らないタイプ？で、もし調子に乗るとしても、調子に乗ることが悪いことって思ってなかったら、別にそういう心配しないと思うんですね。だからね、ここで私たちが、本当に、見つめるべき問題というか、向き合うべきことっていうのは、自分自身なんですね。問題はいつも自分の中っていう言葉があるんですけど、これ本当に真実で、私たちってね、自分に思ってることを彼にも思っちゃうんですよね。私もね、よくあります。だからね、考えてみてほしいんです。あ、私ってもしかして、褒められると調子に乗るって思ってるんじゃないかなって 心に聞いてみてほしいんですね。うん。で、さらに、そっか、で、さらに、調子に乗るとダメって思ってないかなって。それを自分に禁止してないかなって。うん。そう、自分が、なんだろう、調子に乗らないように、すごいなんか自分を律してないかなって、そういうルールは、もしかするとあったんじゃないかなってね。うん。ちょっと自分とね、向き合ってほしいですね。うん。そう。もしかしたらね、過去にね、褒められて嬉しくなって、調子になっちゃって、調子に乗っちゃって、何か、ね、やらかしてしまった過去があるかもしれない。うん。それか、褒められて、調子に乗って、で、それで、親に怒られた？うん、そういう経験があるかもしれないですね。うん。そうそうそう。だからね、私のおすすめとしてはですね、まあ、調子に乗ってもいいよねっていうのを、そう、自分にね、許してあげてほしいんですね。うん。だって、人間だし、褒められたら嬉しくなって調子に乗っちゃうこともあるじゃないですか。うん。別にいいじゃんっていうのをね、そこにちょっとね、緩めると、その、彼を褒めると調子に乗っちゃうんじゃないか心配っていう心配も、うん、スルスルね、消えていくと思います。うん。そう、調子に乗っちゃう自分も許すっていう感じかな。そう、だからね、ここもやっぱね、パートナーシップの問題なんだけど、本当はセルフラブなんですよね。問題はいつも自分の中っていうことでね。もう一つちょっと違った話をすると、なんでね、じゃあ人間って私たちって褒められると調子に乗っちゃうのか？うん、調子に乗っちゃう人もいるのかっていうと、やっぱり、調子に乗るっていうのは結構他人軸で生きてるからとも言えるんですよね。そう、だからそれって私たちがね、注意しなきゃいけないことだと思うんですね。うん。なんか、聞いた話なんですけど、そう、イチローって、ものすごい自分軸らしくて、うん。例えば、何か、バッティング？なんて言うんだっけ？バットを振って、観客が大ブーイングするじゃないですか。うん。でもそれが自分がね、納得のいくものだったら、ブーイングされても、イチローは、笑顔でね、満足した顔でいるらしいんですね。うん。で、逆に観客から大声援をもらっても、自分が納得がいくそのスイングを、イチローができなかったら、すっごい悔しそうな顔をするらしいんですね。うん。だからこれって究極の自分軸だと思いませんか？うん。彼には自分の基準があって、その基準を満たせたか満たせてないか？うん。それにしか興味がないみたいな。うん。感じですっごいかっこいいですよね。そう。だから、うん。もしもね、褒められて、調子に乗っちゃうんですっていう人がいたら、もしかしたら、なんだろう、自分の基準がちょっと薄いのかもしれない？うん。ここまでできたら自分はハッピーっていうのを決めてないかもしれないですね。うん。そうそうそうそう。だから、自分の基準を決めて、そう、自分の本気がなんだろう、8割出せたら、すごい、納得がいくとか、うん。本気が8割出せなかったら、ね、誰に何をこう褒められても、自分的にはもっとやれたなって、そう、反省する。うん。そう、で、それで、それをこう次に改善していくみたいな感じで、そう、そうやって自分の基準があると、褒められても、あんま調子に乗らないんじゃないかなって。思うんですよね。で、私も褒められて調子に乗るかなって考えたんですけど、まあ、ちょっとは乗ってると思うんですけど、でも同時に自分のこの改善点が、ね、もっとこうしたら良くなるなとか、もっと 自分的にはこうやりたかったんだなっていうのがもう本当に何十個何百個って見えてるから、誰かに褒められたとしても、あなたはそう感じてくれたんだねってありがとうって、なんだろう。なんかすごい客観的に、あ、この人はこう思ったんだな、みたいな。あ、なるほどってそういう視点があって、なんかそう見える私もいるんだな、みたいな、そういう感じでしか受け取ってないですかね、褒め言葉ね。そう。もしね、参考になればと思います。でも全然調子になって別にいいと思いますけどね。なんか、ね、嬉しいじゃないですか、やっぱり褒められると。そうそうそう。ということでね、ぜひ彼も褒めてあげてください。でね、別にね、絶対褒めなきゃとか思わないでほしいんですね。みんな自由に生きていいと思うんです。褒めたくなかったら、褒めなくていいと思うんですね。でもね、やっぱね、褒めたくないっていう時は、やっぱ自分のね、自分が満たされてない時、自分の心が満たされてない時って、なんだろう、相手を褒める余裕もないというか、そういう感じなんですよね。だからね、まずは自分を褒めるっていうのをぜひね、やってください。本当にね、彼を褒めるっていうのはね、ステップ2のことなんですね。だから、ステップ1は、自分を褒める。褒める、褒める、褒める。そう。自分がね、自分を褒めたら調子乗っちゃうんじゃないかとかね。そう。心配しなくていい。で、褒める。だって、私たちだって必要ですよ。女性だって、褒められる、認められるっていう愛情が必要だからね。それを自分に与えてあげる。で、そしたら、自分が満たされるから、そう。旦那さんもね、彼もね、素直に褒めたくなってくると思います。はい。ということで今日はね、彼を褒めると調子に乗らないか心配ですという、そういう、お悩みに答えました。はい。聞いてくださってる皆さん何か疑問とかね、パートナーシップとかセルフラブ、ポジティブシンキング？何か質問があったらね、ぜひ私のところに送ってください。インスタの DM でも E メールでもね、いいのでね。はい。私はね、これどこで収録してると思いますか？はい。いつも通り、カフェの駐車場で、朝日が昇ってるのを見ながら発信しています。そう、エアコン切ってるからね、ちょっと足が冷えてきましたね。旦那さんと、なんか、待ち合わせじゃないんだけど、なんか、結果的に同じカフェに行くことになったので、旦那さんはもう中にね、はい、いて本を読んでます。私も、カフェの中に行ってね、ヘーゼルナッツコーヒーっていう、美味しいのがあるんですね、ここは。飲んだことあるかな？日本にもあるかな？ヘーゼルナッツフレーバーコーヒーっていうのがあって、そう。それがね、飲み放題で飲めるところなんですね。サブスクで月額、12ドル払うと1ヶ月ね、コーヒーが飲み放題なんですよ。すごいでしょ？私はものすごい、活用してます。カフェ好きなのでね。娘をね、迎えに行く前にちょっと寄ったりさせてもらってます。本当に素晴らしいカフェです。はい。ということで皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。何かね、エピソードのリクエストとかあったらしてもらえるとね、私は本当に喜びます。はーい。今日も聞いてくれてありがとう。またねー。バイバーイ。Love you.